柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今日はクリスマスイブイブ。
はい、
なんかわちゃわちゃしてて、
なんか街浮かれてましたね。本当に
50を超えてくるとなんかついていけないし
いやいや、まああのこうもうクリスマスってもうなんか当たり前な年間スケジュールの一つじゃないですか。はい、
そうですね。
まああの普通にこう眺めてはおりますけど、はい、楽しそうな笑顔がいいですね、みんな。
あ、そうですね。はい、あの皆さん幸せにということで、はい、今宵はゆっくりラジオを聞きながら一緒にワインにお付き合いいただければ、
はい、
ということで今日のワインは何でしょうか。
はい、まあクリスマス直前ということもありまして、
はい、
本日ご用意したのはスパークリングワイン泡です。シャトーメルシャン日本の泡トラディショナルメソッドトリロジー2020です。
はい、
はい、今日はいつもとちょっと違って開けるの緊張してます。あまり勢いよく飛び出すとあの照明割っちゃったりします
ので、ね、そうですね、
はい、あの慎重に開けたいと思います。
まあでもわちゃわちゃいきましょう
わちゃわちゃいきますか。まあクリスマスらしく
クリスマスらしく、はい、もうパーンぐらいの、
この吹き出すと困りますんでね。
そうですね、
はい、いい音が出るといいんですが、よいしょ、おー、うまい声が来ました。
これでも音はあんまり本当は立てない方がいいんですか。
そうです、
やっぱり良くないな。それは
立てるものではないみたいですね。
なんですね、
ちゃんとした場では、
うん、
はい、早速注ぎたいと思います。
じゃあ、はい、お願いいたします。日本の泡、これまでもね、なんとか監督とご一緒させていただいて飲ませていただいたりもしたこともありますけど、日本のあのクオリティってすごく高くなってきてますよね。
高いです。あのこのワインはですね、あのトリロジーっていう名前にもある通りですね、3日なんだことをやってまして、
はい、
まず3品種、上田市、長野の上田市ですね、
はい、
マリコビニアドのシャルドネ、
シャルドネ、
山梨県笛吹市の甲州、
日本産ですね、
はい、
日本酒ですね、
はい、長野県産のピノノワール3種類使って、
うん、
で当然今申し上げたように山梨県の笛吹市と長野県上田市、そして同じく長野県で別の地域の3地域、
うん、
で3年間の瓶内熟成をしているということで、
ほう、
その3に由来してトリロジーという名前なんですね。
333のトリロジー、
はい、
じゃあ
乾杯しますか。
今日はメリークリスマスで
いきますか、
はい、メリークリスマスイブイブ、
はい、うん、きめ細かい泡ですごくいいですね。
美味しい。もうちょっと冷えても いいんでしょうけど、
そうですね、まあ、でも香りはこれぐらいの温度の方がいいかもしれませんよ。
あ、
はい、アルコール度数はですね、
バランスいいですね。これでも
11% そんな高くはないです、
うんうん、飲みやすいですね、
はい、まあ何ですかね、品種のここに割合書いてますけど、シャルドネが 53%、
うん、
甲州が 29%、
うん、
ピノノワールが 18% ということで、
うん、
うん、なかなか魅力的な、もうちょっとそういうトリロジーということで魅力を感じるいろんな構成ですね。
香りがすごく強いですね、
はい、
うん、
今日の缶詰はですね、
はい
はい、北海道噴火湾産のホタテの燻製油漬けを持ってまいりました。
ホタテ、
はい、大津海の塩を使っております。
よし、あ、いい音。
よいしょ。
缶詰シリーズもね、
はい、
楽しかったですね。まだ来週まであと1回ありますけど放送も、
そうですね、はい、
うん、
うん、まだまだ缶詰シリーズが終わったのの瓶詰シリーズもあります。
いいですね、
はい、
そのうち団地詰シリーズでもいきますか。
それはノーコメントです。
失礼しました。
どうですか、このちょっと燻製が効いた
ホタテ、
う
ん、あ、美味しいですね、
はい、
このちょっと小ぶりなホタテがまた美味しくて、
うん、
うん、うまいね。すごい昆布だしの味しません？
はい、なんかこうがっつり合うっていうわけじゃないんですけど、このホタテの燻製がですね、うん、このワインを飲むと、
うん、
柔らかくまろやかに感じますね、
うん、
うん、
燻製感は強いですよね、この缶詰はね。
確かにそうですね。やっぱりあの缶詰で長期保存できるんで、弱いと燻製の香りが落ちてきちゃうのかもしれないですね、
うん、あ、そういうことかなのかな、
うん、
泡は基本的にどんなのに合わせた方がいいですか。まあ、もちろん今日のこれもよしはよしですし、お刺身とか、お刺身もなかなか難しいですよね。
まあやはり魚介とかですね、カルパッチョとか、
あ、カルパッチョね、
あと魚卵を使ったものです。あまりこうワインと魚卵って合わないと思うんですけど、まあ、こういったあの泡っていうのは比較的合わせやすいとも言いますので、
じゃあなんかあの前菜的にちょっといくらが乗ったようなやつとか、まあ、よく
キャビアが有名ですけど、
あ、は
い、キャビアと泡って結構好んで召し上がる方いますよね。
意外とクリームチーズ系とかも合いそうな気がするんです
けど、あ、まあそうですよ、シャルドネとかと合うと思いますし
ね、はい、うん、いやでもいいですねこういうのも、
うん、今日もクリスマス直前ということで、
直前ということで、
この日本ワインの紹介コーナー、珍しくスパークリングをご用意させていただきました、
はい、
ということで早速飲みすぎてるような気もしますが参りましょう、
はい、
柿崎雄二と宇多田貴司のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、今日ですね、まあ寒いですし、私がご紹介させていただくのはレトルトさぬきうどんなんですね。
うん、
クリスマスうどんかと思われるかもしれませんが、
はい、
ちょっと最近あのいろいろ防災用品とかご紹介させていただくのでその一環なんですけども。
なるほど。
これ見てください、あのさぬきうどんというものの5年間保存です。
うん、
パッケージを開けますと、
開けますと
2つのこのレトルトパックが入ってるんですね。
なんかこのボンカレーみたいな感じのね、細長い箱に今入ってましたけど、はい、2つパッケージが入ってます、
は
い、
こちらですね、
袋が、
わかりますか、あの
つゆね、
おつゆが入ってるんですね、
はい、
これも温めたら温めた方がいいんですけど、今日はね温めないで、あえてその何かあった時に
冷やしうどんで、
はい、そのまま食べれるということで開けます。この、ね、レトルトパックを、うん、ちゃんと切り口がついてるので簡単に開けられます、
はい、
そしてですね、
はい、
なんとここにですね、麺が別についてるんですね、
うん、
これもこのレトルトなわけです、
はい
はい、でこれをまた切りますと、
うん、
このようにあのさぬきうどんの方がちゃんと監修した麺が出てくるんですよ。
ほうほう。
でこれをまあ
ちょっとこれ持ってみましょうか。
ありがとうございます、
はい、このビニール袋の中で完結するっていうことね。
そういうことですね。慎重にちょっとつゆに落としていきますが、
うん、
はい、
入りました、
入りました。いかがでしょうか。自分も実は初めて開けるんで、
うん、
様子が全くわからないのですが、
これでもちょっとこう少しおつゆに浸していきながらやると、はい、多分ほぐすと食べれるんじゃないですか。
しかも揚げ入りなんですね、豪華な揚げ入り。
あ、揚げが入った、
揚げ入ってるんですよ。
どっちに入ってたんですか。
多分あのおつゆですね。
ほ
ー、今までその防災食っていうとあの缶に入ってるパンとかあのフリーズドライのお米じゃないですか、
うんうんうん、
ライスなんですか、
はいはい
はい、こういう麺って画期的だと思うんですよね。
確かに。
もし温めることが可能であれば湯煎ですね、
うん、
電子レンジ使いませんけど湯煎が可能であれば本当熱々のいわゆるさぬき
うどんが食べれる
が召し上がれるということなんですけど、宇都さんこれいいですか、ここに入れても。
あ、お願いします。
ちょっとですね、
あとね、冷たいままこういうのいいのはね、あれなんですよね、はい、キャンプとか、まあ、自衛隊なんかもそうなんですけど、はは、山で食べたりするときに、はい、カンカンって捨てられないじゃないですか。
あ、確かにそうですね。
で結局汁がついてるし、はい、結局中に入れても匂いが出ちゃうし、
はい、
こういうのだとおつゆだけ、まあ、飲むかね、ちょっとこう土の上にこぼしちゃえば、あとはくるくるって丸めて小さくして、
そうですね、
うん、できるんで。
あ、見てください、これ揚げ、こんな大きい揚げ入ってますよ。
ほんとだ。
あの皆さんのマルちゃんきつねうどんとかご存知ですよね。
はいはい、
あれぐらいのサイズの揚げがごそっと入ってます。
これちょっと揚げ半分こしましょうよ。
あ、はい、 ちゃんと済んだ。
俺が半分こしましょうよっつったら、えらいスタジオで笑いが起こったんですけど。
どういうこと
なんですか、ね、だろう。
何ですかねこれ。
なんだろう。なんだろう。やっぱりあいつら仲いいなって思われてるのかな。どうぞ。
じゃあこの、レトルトサヌキうどん5年保存ちょっといただいてみたいと思います。うん、
いただきます。はい、うどんがちょっと冷たい中で、
はい、
ベータ化してますよね。あの要は粉っぽくなっちゃってますね、はい、うん、
これはですね、皆さんできるだけ温めて食べることをお勧めします、
うん、いやなんかでもいいです。このなんかね、
うん、
わちゃわちゃしてるクリスマス前に食べるもんですね、これはね。ちょっとこれ冷静になるために。
でもこの揚げ美味しいですよ。
うん、
揚げ美味しいですよ。おつゆも美味しいです。
一応メインうどんなんですけどね。
皆さんクリスマスということでお許しください。
いやでもねこれね絶対ね、うん、温めたらうまいと思うし、
はい、
あのなんつったって今日の紹介はあれじゃないですか、まあ災害防災グッズとしてもみたいな話があるから。
そうなんです。はい、
あのお腹にたまりそうですね。
なんとこれはですね、常温で5年間長期保存、そして割り箸付きで容器も不要なんですね、
う
ん、このパックにそのままこう麺を入れて作れるということで、あ、書いてありますよ、う
ん、でも美味しく、美味しく
召し上がる食べ方ということで、
はい、
ちゃんと茹でる場合と、
はい、
湯煎する場合と書いてあります。
なるほど。
基本的にそうやって食べてくれということですね。
でも美味しいですよ、冷たくても。
うん、書いてあります、うん、ここにも災害時に水も火も使えない場合でもそのまま食べることはできます。
できます、
うん、食べることができますというレベルなんですね。
はい、うん、
まあでもあの
いいんですよ、
あの、うん、何もない中ね、あの飢えたり食べないと体温もどんどん下がっていくんで、
うん、
そういった時にはこういった非常食あるとやっぱ生きる活力としてね必要だと思いますので、ぜひ皆さん
ね、
お試しいただければ、
はい、世の中が浮き足立っている時にはこういう食事もいかがでしょうか、はい、
そうですね、
はい、
やっぱりクリスマスイブイブはうどんですよ。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次に参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからはですね、私のおすすめアーティストや楽曲を紹介していきたいんですけど、去年のクリスマスはですね、はい、ザ・クリスマスソングをお送りしたんですけど、
そうです
ね、やっぱり私も今年50位になりましてですね、
はい、
このわちゃわちゃした世間に対してあのこういう曲をクリスマスに聴かせてやろうと思いまして、
ははは、
本日は、
はい、
小倉圭さんです。
はは、
ね、実は小倉圭さんでいろんな有名な曲のその曲をあの提供されてる、まあ、作られてる方の方なんですよね。ただ、
そうです
ね、うん、素晴らしい曲が多くて、
はい、
そしてまたこの方が面白いのはですね、1944年の東京生まれの方なんですけども、
はい、
東大法学部
本当だ
ご出身で、
はい、
そして銀行マンなんですね。
はははは、
今はもうないですけども、今のみずほ銀行の前身の第一勘銀、
はい、
第一勘業銀行にいらっしゃった、バンカーだった時にご自分の趣味であるこの、曲作り歌作りっていうのをやっぱりずっと続けられて、
はい、
で、いいじゃないかということでやっぱプロデューサーに見初められながらその曲作りとバンカーを両立していくんですけど、やっぱりこれ以上はちょっと難しいなと、部長職ぐらいになった時にもうお辞めになられて、完全にこの楽曲提供音楽の世界の方に入っていくという方なんですよ。
でも銀行ずこ書いてあるんですけど、
うん、
銀行勤め約四半世紀ってすごいですね、
はい、
それからこの、
ね、
あのシンガーソングライターの世界に、
改めて今回その皆さんにご紹介した時に、なんでこの人銀行マンからはこんな世界に行ったんだろうなと思って、いろいろ調べたんですね、
はい、
そしたらご自分が出てこられてる、まあ、番組 YouTube なのかな、あれはあのネット番組かなんかでご自分がお話しされてたんですけど、ちょうど年代的に、まあ国際情勢とか、
はい、
日本のいろんなのが大変な時期だったじゃないですか、
はい、
その中で高校時代からその大学に進学するにあたっての、その、まあ、いわゆる学業をすごく勉強された時代に、
はい、
哲学にすごくハマったらしいんですよ。 で哲学と同時にその言葉の魔力というか、
はい、
あの一つ一つのワードっていうの、例えば生きるっていう言葉がありますけど、うん、生きるってそもそもどういうことなんだみたいな、うん、そういうのにすごくハマってしまったらしくて、それを現実の社会では解決というか自分に対する答えをくれないじゃないですか、
はい、
で彼にしてみたらその中で自分の思いを発散する場が唯一曲作りだったらしいんですね。作詞作曲だったらしくて、
そうなんですね、
だからあの実はその銀行マンだった時に自分が作った歌がバンバン売れて、もともと本名ではないんですけども、まあ、あのこの人だっていうのがだんだん分かってきちゃうので、あの会社というか銀行の中でもどうするんだみたいな、どう扱うんだってちょっと問題になったらしいんですけども、はい、あの絶対自分はこの作詞作曲活動はやめたくないと。で銀行側と折り合ったのが、その作るけど自分は決してテレビとか、CM とか映画とかそういうのに自分自身が出演はしません。
なるほど。
あくまで自分はその作ってることが楽しくて、その作ったものを商業的に誰が使うかそれは別の話であって、ということで、まあ、当時の大日勧銀の役員会と折り合ったというような話もされてましたですね。
そうですね、まあ、今だったら比較的容易なんでしょうけど、当時の日本社会から考えると、まあ、異例中の異例ですよね。
ありえないでしょうね、しかも、まあ、今でも銀行マンというのはお堅い仕事じゃないですか、
うん、そうですね。
まあ、そんな中からですね、はい、一曲まずはお送りしたいんですけど、この曲はですね、五木ひろしさんとか、
はい、
いろんな方が歌ってる曲としても有名なんですけど、もともとは小倉圭さんの作詞作曲の歌なんですね、小倉圭でサンガお送りします。これ先ほども申し上げたようにですね、はい、あの五木ひろしさんとか歌ってるんですけど、うん、全く感覚違うんですよね。
今ですね、あの曲がかかってる間、うん、皆さんあの宇都さんが五木ひろしさんの携帯模写でモノマネされてたんですけど、すんごい似てました
よ。五木さんもちょっとねこう、んーにゃーって粘っこく歌うんですけど、小倉さんのこのだから多分この歌い方がご本人のイメージした歌の最初のこう雰囲気なんでしょうね、はい、さらーっとしたなんかこう達観したようなイメージの、
なんかこう淡々と歌っていかれる感じですね。
そうなんです、はあ、やっぱりね、こういう淡々とした曲を私はこのチャラチャラした時期にはかけたいと思います、
うん、でもすごいですね、あの先ほどのシクラメの香りだけでなくて、はい、夢芝居とか、
そうですね、夢芝居もそうですね、
はい、愛しき日々とか、はい、すごいヒット曲ありますよね。
すごいですよね、これがね、やっぱりね、まあ東大って銀行マンやれるぐらいですから、そういう才能もあるような人がまた別にこういうね才能を持ってるっていうのも素晴らしくて、で実は1993年に銀行マンはもう退職をされましてね、はい、本格的にこの作詞作曲の道をまあ進まれるんですけれども、
はい、
ご自分としてもずっとコンサート活動とかを続けられてまして、2023年か去年ですね、はい、去年の1月18日の NHK ホールをもって、もうこれでもう最後ですよと、ファイナルコンサートということで、もうこれで自分は引退しますということで、はい、まあ、あの活動をもうやめられる、
はい、
ということだったんですね、
はい、
だけどまた続けてるんですね。
うん、結構精力的にやられてるらしいですね。
そうですね、はい、やっぱこのね、もうやめますって言ってやめるのも素晴らしい、そういう良さですけど、
はい、
うん、いやもうちょっとかなって思うのもまたかっこいいなっていう好きなんですけどね、ま
あ、あの聞きたい方がねいっぱいいらっしゃるんで、やっぱそういう方たちに届けてあげられるのは本当に素敵なことなんじゃないですかね。
そうなんですよ、もう人生ね、はい、100年世代ですからね、やっぱね、僕は結構あのそういうなんていうんですか、シニアの、
はい、
まあ、シニアというか大先輩方の歩んできた道とか、はい、そういうのも敬意を含めながら、
はい、
で先輩たちがいろいろ言う、こう、まあ、若手にとってみたら、ちょっと小うるさいご指導かもしれないですけど、意外と嫌いじゃないんですよね。
お、
それはそれだよねって思いながら、
まあそうですね、
うん、
まあ、
だから元気でやっぱ頑張られてるうちはいつまでも頑張ってやってほしいなと思いますし、ね、
まあ、まさにその通りだと思います、うん、まあ、世間は浮かれております
から、浮かれておりますから、はい、いつまでも、 あのお前らあんまり調子乗んなよということでいやそうじゃなくてやっぱりね、はい、浮かれられない人もいますからね、はい、そういう人たちの気持ちに思いをいたしながらこの、番組は続けてるわけですよ、はい、でですね、はい、もう一曲をお送りしたいんですけれども、はい、この小室圭さんの作られたもう名曲といえば愛さんさん、
はい、
美空ひばりさんが歌われたことで有名ですね、
はい、
あの美空ひばりさんに楽曲提供されたわけなんですけども、これがねまたね小倉圭さんが歌うとね、同じ曲かと思うぐらい素晴らしい曲なので、
楽しみです、
これぜひ聴いていただきたいと思います、はい、小倉圭で愛さんさん。また全然違うでしょ。
そうですね、あの、歌詞が入ってき方が違ってびっくりしました。
はい、またぜひね小倉圭さんもお元気で活躍いつまでもされてほしいなと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、あの皆さんちょっといろんな曲を聴いてみていただければ嬉しいなというふうに思います。今週は小倉圭をピックアップいたしました、
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン日本の泡トラディショナルメソッドトリロジー2020年いかがでしたでしょうか。
はい、2つありまして、はい、やっぱり日本の泡のクオリティはすごく高くなってきてる、はい、というところと、
はい、
まあなんかみんなハッピーになってほしいなって気持ちになりますね泡を飲むとね。
そうですね、もう本当にあのシャンパイニュに引けを取らない、ね、素晴らしいきめ細かな、ね、泡と素晴らしい香りのワインでした。
そう、あさってにね予定がある人もない人もなんかみんなね、あの元気出してほしいなって、まあ、こんな感じですね。
年末ですし明るく楽しくいきましょう。
そうだ、
はい、シャトーメルシャンはウェブサイトもございますのでぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。